新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。
きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原ハルクト、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。
いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
はい、おはようございます。
おはようございます。
今日も元気だ。続編がうまい。
よかったですね。
うん、いいや。うん、
なんで
それだけ元気ないね、もうおっちゃん。もう
寒いからな。
寒いしな、うんうん、で、今日は何、ね、何今日は、今日丸投げやで。
もう先週はね、もう言いたい放題、もうプランを言っちゃいましたからね、
うん、
朝日考えんと、
うん、
今日結構スカスカなんですよ。
うん、まあ僕いつもスカスカいけどね。
人間がね。
人間スカスカいからね。
大きなそうや。それはそれとしてですよ。
はあ、
それじゃあね、いかんので。
うん、リニューアルや言うと、明日待って、リニューアルや言うとんねんけど、もうちょっとなんかこうちゃんと企画を出してやね。
うん、できもせんこと言うからや。
弾みっちゅうもんがあるやろ、やっぱな、こう勢いっちゅうか。
出まかせやね。
いやいや、出まかせじゃない。
口から出まかせで放題。
いや、出まかせじゃないんやけどさ。
まあそういうね、泣き言は置いといて、うん、パリといこう、パリとね。
うん、
まあ時々買ってる、ガンダム MS5。
はぁ、
あ。ディアゴスティーニのやつですね、
うん。
時々思いついたように買うんですが。
ほんま思いつきだけやもんな。うん、ずーっともうシリーズで買えばええのに。
わがが買え、わがが。
嫌じゃ。嫌じゃ、嫌じゃ。わらわは嫌じゃ、
うん。
はい。で、なんでこうたの、うん、ガーベラ、
ガーベラって言ったらね。
あ、ガーベラね。綺麗な花ですね。
そうそうそう。
ガーベラね。
うん。うん、最後、ペシーってやられるですね。
そうね。
ガーベラって言ったら自体に、まあ、そんなに私思い出ないんですけど。
なんでこうたんや。
ね、まあ、今回、神話さんちゅうわけで。
あ、ガラハウさん。
うん。
うん。神話私好きですよ。なんか悪女って言われてるけど、シーマさん。
悪女やからいいんじゃないですか。
そうなんか、うん、そうなんか、いや別に僕悪女だからとかいうんじゃなくて、うん、なんとなく、
うん、悪女やけどなんか不幸を背負っとるみたいな、そういうとこやわけでしょ。
そうそう
そう。いうわけで、それが好きなんでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、うん。なんか幸薄い感じな。
うん、絶対薄いよね。
薄いよ、
ね、うん。間違いなく薄いよね。
薄い、
うんうん。まあそんなことを言いといて、
うん、
まあシーマさん乗ったのとシーマさん界隈ということで、海兵隊ね。
ゲルグ。
はい。
マリーネ。
マリーネね。
うん。ちゃうの。
あれがまあ乗っとるんですが、
うん、
ゲルグウェム、迷彩カラーっていうのが乗ってましたね。
へ
ぇ、えらいもん見ちゃったなっていうことで、うん、このページだけに買ったようなもんですね。
ああ、なるほどね。はい。それだけに。
なんですこの、ドイツの、
いわゆる軍服の迷彩服ですね、これ。
装甲的弾兵的な。
はい。まあ、SS もそういう、まあ大体標準的な、迷彩ですよ、これ。
うん。
うん、
これを、ゲルググの頭と肩と手と
足。
足ね。
うん。
ほいで2種類あるんだけど、
うん、
胴体だけ、緑一色っていうのと、うん、胴体と、太もも周りっていうんですかね、膝。
そうやね。膝から。あんまりこっちの迷彩って意味ないよな。
うん。かっこいいからいいんです。
あ、そう。
うん。うん、宇宙にこの迷彩の意味があるんですか。
うん。ようわからん。ようわからん。
まあまあそれでね。
砂漠の中東地ならな、まあ迷彩や、うんうんって言っても分から
ん。なんとなくね、あんなでかいものに迷彩効果があるんかっちゅう話ですけどね。うん、
でもこれ宇宙ですからね。うん、まあいいやんね、シャーも赤いしね。
気持ちの問題ですから、
ね。気持ちの問題やね。
迷彩なんて、
う まあ、普通はそんな明細もあったということなんですか、これ。
まあ、そう、でもこれね、知らないんですよ。これね、あの、本編のカットみたいなのがね、うん、ちょろちょろ出てるんですが、
ほんま？
ここでとかね。
あったん？
か、うん、何のカットなんかがちょっとわかんない。
わからない。
わかる人教えて。
うん。
それはゲーム中でやったりとかね、例えばですよ。
そうやな、劇、なんかそういうのわからんもんな、確かに。
CD のボイスドラマで、宇宙の、空の影楼っていうのもありましたから、うん、そういう関係かもしれないし。
なるほどね。
それで、まあ、それに出てきたんでありましょう。ゲルグの迷彩から、うん。これはね、ちょっと本当。ま
あ、そのシーンのワンカットの写真だけはチラッと、もうすべる方に映っと。
うん。
けど、一応あったってことだよね。
何かしらね。
何かしらね。う
ん、ちょっとわからんねんけど、わかる人教えてください。はい、お願いいたします。はい、の、そのね、迷彩に乗っててね。
うん。
非常にかっこいいんですね。うん、やっぱりこういうドイツ好きな我々には。
うん。
ズキュンとくると。
ズキュンとくる。
ええー。
私もドイツのユニフォームの方、本は持ってるからね。
うん。
うん。好きで買っちゃったよ。中学の時はね、それも。
はい。
まだ持っとるっていう
ね。もうね、ナチス好きなやつは本のやつばっかりですわ。
まあ、そんなんやろね。
うん。でも、これ真似したくなるなというね。
これはない。
淡い希望がありますね。いや、
これはね、僕も確かに 見たことないですよ。
うん。初めて見た。うん。やったら一番のですよ。
なんか、またそそのかしいが。
そそのかさん好きなんでしょ、私。
そそのかしいの夜迷いやからね。
ゲルググリエガがね、ほったらかしになってるのあるから、あれにちょうどいいんじゃないかと。
そういや、うちに転がってるやろ、サボゴイたまんま。
まんま。
うん。
なんか塗る色が決まらんな、とか
言って。ああ、よかったですね。
いいかもしんない、みたいなね、
うん。いいかもしんない、シャーペンしんないやつ、ね。
バイブルですね。
バイブルですよ。はい。
うん、まあ700円。
公平性が、この一冊なんぼそうなの？
たったの700円。
たっけーなぁ、うん。何もついてないでしょ、これ。
何がつくの？
おまけ。
144分の1のガーベラテトラついたらめっちゃ安いですよね、うん、それね、
うん。普通、そうやな。普通1900何ぼやもんね。こういう本にそうついてるやつ。2900何ぼとか。
144はつかんでしょ、それ。
つかんなぁ。うん。
まあまあ、内容的にはそこですね。一番見たかったのは。うん、まあ、それ以外にね。まあ、あとはシーマさんの生涯が載ってるとか。
あ、シーマさんね。
ええ
ー。毒ガス事件もな。
うん。
うん、
私は知らなかったんだよ、
っていう、ね。やつな。
うん。確かね。あれ何であったんやったっけ、
あれ、これ。
聞いたことあるでしょ、
何落としでしょ、
ん、じゃあ、どの本編で見ましたか、あれ。
いや、見たよ。
何で見ました、あれ。
あ、何やったかな。
HS3 でやってましたか、やってなかったでしょ、
あれ、なんで見たんかな、うん、もうその辺ごっちゃになって。
YouTube のおかげで何やかや見てますからね。
見すぎてもって分からへん。
でもゲームちゃうかなっていう
気もするし。いや、ゲームじゃないと思う。
そうかな、
うん、私は知らなかったんだよ。
見てま、見てるでしょ、
見てるよ、あれ。泣き崩れるんですよ。
うん。
まさかガス、ね、
うん、
自分がガスばらまくとはコロニーで思ってなかった。うん、そういうところがあるんですよ、この人、やっぱりね。意外と。
ね。で、この目つき悪くなっちゃってね。
目つき悪くなるんですよね。
まあ、それはそれと置いといて。
はい。
うん、まあ、いうところで、まあ、これはぜひ、うん、置いてるところは、まあ、積んで置いてるようなパターンの本なんで、毎週、毎週やったかな、これ。2週か2回やったかな。
各週ぐらいでしょ、確か。
で、出てるんで、うん、もちろん、ゲルグ語本編も。出てますしね、すでに、ね。
ああ、出てるよね。
まあ、ゲルグ本編には、うん、このカラーリングが載ってなかったんで、こっち変えましたっていうことです。ゲルグも、まあ言うたら。
なんとなく立ち読みしたら、うわって思ったわ
け。思って、うわって買っちゃ
う。ああ、うわって思って、うわって。
うん。もう、田原としてこうみたいなもんですよ。
もう、
ハッとしてグーですよ。
ハッとして古いな、ほんまに。
まあ、ゲルグ本編の方も、見たことないようなグルゲルググが結構載ってたんで、うん、それはそれでいいんじゃないですかね。
そうやね。うん。こういうの本当に色の時のいろいろ参考には。
刺激にはなりますね。
刺激
ね。刺激
ね。刺激っくすね。
そう。
うん。ユーハに書くとな。
うん。
うん。それは置いといて。
置いといて。
よそのコマーシャルばっかりやな。で、次は。
はい、次。うん、次の本ですね。
うん。
全く模型制作の参考には一切ならんとは思うんですけど。
本当じゃないでしょ。
ファンタスティックコレクション。
ファンタスティックコレクション。
はい。
ムック本？
ムック本。朝日ソノラマ。知ってるか？知ってるか？あなたは知ってるか？
ソノラマはも
う。朝日ソノラマでラジオコマーシャルあったよね。
あったよね。ソノラマのね、そのシートよく持ってたよ。ほんまにそのシート、はいはいはい。セルロイドのレコーダー。
はいはい。
うん。
あれです。あれはソノなんでしょ？
まあそうです、ね。
そのシートのソノって。
そうです。ソノだと思いますよ、僕は。
うん、で、それのマイティジャックですね。うん、まあ、いわゆるムックボンでございますが、出たのが、うん、昭和56年10月30日という。
ちょうど40年前。
まあ、戦後みたいな時ですよね。
うん、私、20歳の頃ですね。23か。
うんうん、昭和56年というと1981年、
うん。
私が中学生の頃ですね。はい。
ポートピアがあった頃ですね。でもあれですね、放映されてからだいぶ経ってから出てますね。
うん、確かにね。
はあ、
なんだ。私が中1の頃にこんなもんで撮ったっていうね、知りもしませんでしたね。
すごいね。
あのね、ファンタスティックコレクションっていうのは結構おもろい本にまで出てまして、
あ、そう。
販売当時に買ったことあるのはウルトラセブン。
あ、
私 ね、あれ小学生の頃だったもんだけど、うん、ウルトラセブンのもうちょい分厚いね、うん、本が出ててね、うん、それは買ったのをはっきり覚えてます。あれは私の当時の宝物でした。
お、
非常にね、前話解説は当然のこととして、うん、用語解説とか、うん、台本の収録とかね、うん、非常に凝った本でしてね、あれはいい本でした。
40年前、650円。40年前の650円。
まあまあ本ですよ。
高かったよな、
うん、
確かに。
あの頃、文庫で、何 ?300 円前後で普通で書いてましたからね。
そうやったのかな。
でも内容的にはやっぱり、前話解説で、ビデオテープなんちゅうもんがなかったあの頃には非常にみんなファンがこれを読んどったんであろうということは想像に難くない。
そうだね。
うん。で、ちゃんと多分フィルム焼けでしょうね、これ。いろいろ抜き出し、一話にも相当数のカット、ね、抜き出しやって、はいはいはい、で、解説があって、うん、みたいな本でね。ね、非常に力が入った本じゃないかなと思います。
ほんまにこう、ファンブックですね。
ね、
うん、当然ね、たまらない。うん、でもほとんどあれですね、やっぱもう白黒ですね、これ。うん、中にカラー、まあ、彩りないんですね、残念ながら。
初めの方だけです。
初めの方だけ、うん。でもまあ、ビブリーダーとかあの辺あるやんか。はい、色でね。ちゃんと。ね、参考にはなるんじゃない、うん。アンティジャック号ってどっか出さへんかな。
何を
プラモ。色ないでしょ。
2枚のやつもないでしょ、ね、うん。で、ちゃんとね、終わりの方に MG プラモワールドっていう、プラモデルワールドっていうことで、当時で撮ったというか、
あったですか。
落ち着いてね。
うん、ごめんね。
4種類。
出てたんや。
ビッグマイティ号、マイティジャック号、中型1000円。として、マイティジャック号、小型300円。MJ 号、ミニとかで書いてあるんですね。100円。で、どれもこれも修正は不可能とか、こことかこうしておこうとか、いうことがわざわざ書いてます。
書いてんの、はい、誰も持ってへんやろ、今に。
まあね、だって昔だもん。ビッグマイティ号いたら、そう言ったら、おっちゃんにあげたよね、昔。
せったっけ？
うん。あげた。持っていかれた。取られた。がめられた。
覚えてない。
立ちられた。
覚えてない、僕。全然覚えてない。いや、記憶にございません。
これ、君のこと言いやがって
。いやいや、それも気のせいだろ。それ誰か間違えてるって言われる。
あなた以外いないから。いや、こんなことする人は。
まあ、おらへんやろうけど。
これは俺がもらっていくって言ってた。
へへ
へ。高笑いしながら、
ね。なんか昭和のアクトや
ね。昭和の本ですからね。
昭和の本ですね、これ本も。
まあまあ、やけどね、いろいろ。
これな、あれですか、やっぱりなんかネットで。
ネットで、うん、ヤフオクで出てまして。
ヤフオクで。
1000ナムで買いました。
650円を1000何本で買うたん。
あんた何年経ってる ?40 年経っとる言うたとこでしょうが。
40年経っとったってあんた向こうほんだ倍で売ってるやん、値段は。
その当時買ったんかっちゅう話ですよ。もう他の見たらもう2000円くらいで売ってるやつ何本でも安いや、こんな
の。そうな
ん、
う
ん、
へぇ、
安いよ、これです。
へぇ、そうなんや。
うん。まあなかなか当時としては立体的に、紹介されてる本じゃないかなと思いますね。
中もなんか排水ポンプ
が完全図解とかあるし
ね。完全図解ってやつね、なんか書いてるけど。
まあ、当時のね、制作スナップがあったりとかね、ミニチュア撮ってるね。
なるほど。
はい。
ほうほうほうほう。メイキング写真がありますな。
あと監督インタビューがね、うん、ちょっとコラム的にポロポロあったりとかね。非常に楽しい本ですね。
結構でかいっすな、これ。
マイティジゴ、
マイティジゴのミニチュア。ミニチュア。大きいですね。
うん、まあ、人の大きさぐらいありますよね、う
ん、
これね。
うん。そんな大きかったんや。
大小があるみたいですからね。大は3メートルから。
3メートル？
はい。
そんなでかかったん？ スタジオ広かったんですね。
ね、水、でっかい水使いますからね。
なんかピアノ線見えてますな。
うん。で、ちゃんと消すために塗料塗ったりしてるわけですよ。
ああ、それ塗料塗りよんか。
そうでしょうね。ピアノ線に細工が施されたとかで書いてますからね。
なるほどね。面白いですね。
やっぱ昔の本って何かにつけ楽しいですね。
うん。うん、面白いよね、確かにね。はい、へえって思うことばっかり。はい、まあ今ほんまこの中で何に生きてるんだろうかって感じだもんね。
うん、11年いますからね。
うん。そうですか。それを、まあ、見つけて買っちゃったって。
名前からちょっと欲しいな思ってたんですよ。三谷秀樹って生きてますまだ。
どうだろうね。
あれ
死んだんじゃねえの。天本さんも死んだしな。
うん、さすがにね。
二平さんも死んだんじゃうかな。
二平まさや。
うん。まあ今度調べとくわ。
うん。倉田大臣も確かもうとっくに死んでるしな。
うん。
まあまあまあ、そういうことですね。はい、マイティジャック。
なんか、やったら、つぶらやって言ったら、二平さんよう出るよね。
ま
あ、特待から何がね。
方法でも昔の映画見よう出てますね。
よう出てますよ。
うん。無責任主義ですからね。
ああ、そういうのも出てるのは確かにね。まあ、あの人どっちかっていうと、ギャグ系やからね。
まあ、3枚目ってやつですね。
3枚目系やからね。
マジだっこはちょっと2枚目
って、まあまあ、まあまあ、ちょっと。
でしたけどね。真面目な役
でしたけどね。大体は3枚目やからね。
大体みんなウルトラマンで見てるからね。3枚目のイメージが固定してますけど。
入れたいな。
そう。で、3冊目。もうこれ言ったら本当に言うことなくなっちゃうよ。
はい。
まあ何分大丈夫
うん。
まだ時間あるね。
十分。
はい。モデルアートの3月号でございますね。
モデルアートの3月号。
はい、特集。エアモデルの退職表現を極めるっていうことです。
いつも極めてるよな。
うん、極めたいもんですな。内容としましては、まず、うん、まあ、大きく、いくつかバッパッと言いますが、ロシアのジェット機フランカー C。
かっこいい。
大きな背面が汚したくなるっていうことで。
そうなの、うん、汚したくなるんや。
実機はこんなには汚れていないけど。
やっぱしね。
はい。最新キットに実機さながらの退職と汚しを施すということですね。うん、まあ、細かいことしてるんですよ、これは。あれ、できんわ、この流れがね。こういうのも、ジェットノズル？
バーニア。
エンジンまだにね。バーニア言うな。
なんか、やっぱりなんかそこら辺って、ノズル、バーニアって言いたくない。
バーニア言う。ね、この辺のね、やっぱ金属の違うところっていうところのね、うん、表現とかと、せめてここだけでも真似したくなる、ね。
いわゆるあの金属が焼けた感じ。
そうですね。
うんうん、まあ、あの液体ですよね、バイクで言う。
でも、あれとはまた感じがちゃうじゃないですか。
ちゃうんですか、
もっとハードな感じがする。
まあ、ハードよね。
だから兼用ジェット機。これから、米海軍機。うん、ブルーグレーの退職、ね。
これは対戦中のコルセア？
コルセアですね。
うん、コルセアを
F4U4
ね。U4 ね、うん。コルセアが結局なんや、あの、結局、雨風に打たれて、潮風に打たれて。
艦上機です。艦上機ですからね。それはもうね、さらされますわね、何かとね。
で、こうも色が薄くなっていくと。
で、その、思いっきり明るくしてから行って、一歩戻るというようなね、
うん、
方法を書いてますね。うん、オーバーコート
を。まあそうか、結局ほんなら いきなりそうはできひんから、
うん、
最初はまあちゃんと塗っといてから持っていくっていう風なんかな。
ね、あとまあ退職とウェザリングはセットで考えるいうことで、まあそりゃそうなりますよね。
まあ、
よくだけピッカピカいうわけにいけませんもんね。
うんうんと、プロ。72これ。
うん
?72 ですよ。72は、72は、
ね、すごいですね。
やっぱり。
うん、まさにこれでね、退職表現を施すことで、うん、72の再現度は48に迫れるって書いてますから、うん、結局、うん、そんだけ情報量を詰め込めるかということですよね。
うん。ね、72見えないの
見えないですよね。こんな手の表現のリラも見えませんよね。
うん、見えへんね。びっくりやな。
で、今度はまた現用のジェット。ですね。
うん。
ブルー系制空迷彩の退職っていうこと
で。迷彩の退職っていうくらい難しいもんないやろな。
ムラのある退職表現はどう表現するのということで。飛行機ですとタイガーアイ偵察機ということですね。うん、あれですよね。あのトップガンで適役してたやつですよね。
ああ、確かに。
退職表現は下地塗装から始まる。ね、いわゆるこのパネルラインのシャドウブキーやつですね。
ああ、まあ飛行機ではよく使われるやつですな。
で、ランダムにスポットを置いてから基本飲食を重ねるという。まあ、エアブラシならではのね。
うん。食い込んでるな。
やっぱりね、ここまでしないかんということですね。
まあ、そういうことでしょうな。うん、
でね、おっちゃんも大好きなステンシルを使うとかね。
うん、ステンシル大好き。
ね。
うん、
塗装面にランダムな対象、対色表現も、ね。うん。うん、
ステンシル高いけどね、意外と。
使わんと。
使ってますよ、結構。
使ってます？
使ってますよ。どっか行ってもた、あんまりちっちゃいから
。高いんやね。
あ、拭いたら飛ぶような紙やからな、あれ、ステンシルいたって。
拭けば飛ぶようなもんですけど、それね。んで、次、エアバラシを使わなくても大丈夫。
できるんや。
筆塗りで砂漠迷彩の退色表現を攻略っていうことで、スピットファイヤーマーク 5B ね。うん。砂漠のやつね。うん。隣り合う二色迷彩の色調査は、色調査はどうするんでしょう。これ筆塗りでやっちゃうんさ。
これ難しい。
二色迷彩、イギリス系の二色迷彩。うん。これの、何ですか、色の違ってるところ。
まあ、いわゆるこれ、北アフリカですな。
うん。
うん、砂漠迷彩ですな、うん。
くっきりするとね、面白くないんで。
オード色。グリーンやね、これ。
ミドルストーン。まあ、
黄色と、黄色か。
ミドルストーンとダークアース。
あ、ミドルアース。ミドルストーン、うん。ダークアースとミドルストーン。
それを混ぜて。
うん、ホワイトダークエルフに近いな。
うん。うん。個装飾の迷彩塗装では、隣り合う色同士を少し添加して、色合いを調整する手法が取られている。昔からの定番としてね。
定番としてありますね、あれ。うん、
作例では、紙パレットで作った中間色を少しだけナイロンの丸筆に薄め液を混ぜた状態で取り、境界部の塗膜に溶かすように塗ってぼかしを入れた。
なるほどね。
いや、ほんまこうしてみたらね。
馴染ませていくわけですな、その間で。
うん、なおかつぼかしを入れるっていうね、こんなんできるんですな。
ほう。筆難しいな。
ねえ。まあ、一種のドライブラシみたいな感じになるんですかね、ここまで来るとね。
いや、ドライブラシじゃないと思うけどな。
でも、どうやって、普通にベチョーンと塗ったらダメでしょ、うん、まあ、境界線の塗膜を溶かすってね、言ってますからね。溶かす。すごいですよね。
うん、やってみないとわからないけどな、
これ。ほんまね、ほんまそれはそうですね。
うん、なんだかな。
で、チッピングも施したりしてるということですけども、うん、金属色を使用する、ばっかりではなくてですね。
はい。
要するに、まあ、剥げて、地金が見えてるという、表現ですけど、315番、グレー FS16440 を、面相符で書き込んだっていうふうに書いてますね。
書き込むんですね。
だから、グレー。
グレーを、ね、
銀とかメタリックを使わんとね。ね、まあ、その辺はセンスですよね。
でも確かに銀ってグレーに見えるもんな、あれ。
そういうことですよね、そういうことですね。
あれな、ほんまに紛らわしいよな、うん、時々。下手に塗ると、うん、シルバーは下手に塗るとほんまグレーにしかならんから、
ね。メタリックグレーがシルバーちゃうかっていうことですよね。
まあそういう感じ。
うん、で、それ次、日本機の退色表現ね、待ってましたですね。海外モデルの作例からということで、はいはい、これ、ライデンの。
ライデン。
作例ですね。
ライデン。
これは32分の1からでかいな、やっぱな。もうこれはもう徹底的にもう塗装剥離を行いの。
これは剥離じゃないでしょ。書いてるんじゃないのか。
これはね、書いてるんです、確かに。
だチッピングじゃなくて書き足しのチッピングですね、これ
今。水性色鉛筆のシルバーで、小さな塗装剥離を加え。
色鉛筆？
はい。全体をより自然な感じに仕上げる。
色鉛筆で、はい、そのハゲて下地の銀が出てるように見せるわけ。
そう、書き込んでいくんですね。
書き込んでいくんですか。はい、やっぱパネルのとこうまいことこうしてるわけですな。うん、やっぱパネルの角から剥がれていくんです
ね。まあ、全くはね、剥がれることはあんまり。それはあんまりね、メリハリもつかんしね。
うん。うん、やっぱりパネルのほんまに隅からペラペラ剥がれていくと。
うんうんうん、ね、それ以外に油絵の具で部分的な塗装の劣化を表現ということで、イエローオーカーの油絵の具を各パネルの上に塗る。塗布する位置は、どのパネルも同じであることに注意。これで統一感のある塗装の劣化を表現できると。何でも可能にペペペってやらないっていうことですね。
であれですか、やっぱり緑にこの黄色っていうか、ウォーカーを乗せることによって退色したあれを出すっていうこと
ですね。
ということは、緑が退色と、ちょっと黄色っぽくなるってことですかね。
まあ、焦るということですよね。
焦るとそうなのかな、あれ。
最後にナイロンの平筆で油絵の具をぼかし溶け込ませる。
お
このようにして塗装が色あせた表現、様子を再現した。
最近しかし水性だ、油絵の具だってよくいろいろ使いますな。うん、なんかこう、どないですかね、こう、雨だれが垂れた、ひどい垂れ方みたいにしていけばいいわけですよね。
うん、で、外板がたわんでいるようにも見えるということですね、うん、それ
ね。なるほど。
はい。
ほんまね、なるほど。そう言われればで、あの、デコボコ感出てますな。うん、
で、うん、あのね、あの、その、暴れるの塗った直後の写真載ってますけど、うん、確かに同じようにパターンを塗り込んでるわけですね。
塗り込んでるわけね。
で、それをぼかしていく。
方向がみんな一定っていうことですね、結局。
そういうことですね。うん、
あ、後ろへ流れてるわけや、やっぱり。
影の方向とかありますよね、やっぱり。平行、たわんでいるように見えるっていう感覚もありますからね。
うんうん、まあ、風が当たって後ろへ流れるのもあるしね。
うん、まあ、そういうイメージもありますわね、実際に、
ね。難しいよ、ね。
まあ、スターウォーズってそうですよね。
そうそうそう。
前から後ろですよ、ね、やっぱりね。スタンダーバーに近い。うん、で、次、また飛行機、日本の飛行機。飛燕一型兵。
ああ。冷えんな。あなたが今頑張ってる、うん。
頑張ってる。参考になるかなと思ったりするんですが、うん、これはマッシルバーの冷えんでございまして。
だけど、この冷えんもそうですね。パネルでみんな色変えてますよ、ね。
そうなんですよ。これすごいね。
パネルで色変えるのって大変やんね、うん、これね。
うん。32分の1だからね、これ。
あ、32か。
この大きさね。はい。
やっぱ出
る。主翼の片方が両手で持てるっていうね。
うんうんうん。
まあ、こんだけやったら確かにね、っていうのは言い訳に過ぎるわけですが。
うん、
まあ、でもこういうメリハリをね、つけてやっぱり、やってみたいなとは思うんですけどね。うん、
まあ、いいこと、このアルミがさ、
はい、
なんか艶消えて、こう、ほんまにこう、一円玉みたいなアルミに見えるよね。うんうん、あの、ピカッとしてない。ね、
そう、あの、我々が現物を見た飛燕みたいな、ちょっとこう、うんうん、決して一枚もんとはいう感じじゃなくて、パーツが合わさったもんやっていう感覚ですよね。
うんうん、非常に僕はがっかりしたあれですね、あれ。あれだけはがっかり。
ペナンペナンやん、みたいなですね、
うんうん。
で、塗り分けに、例えば、パネルの、うん、何や、これ、ハブって言うんですか布張り部。
あ、布張り、ハブ塗りですね。
うん。
うんうんうん、
で、ほんで、ブリビアスシルバー。
うーん、
ミスターカラー。これないんすよね、こんなの、ね。
ないよね。
ね。で、あとは機体全面塗装に、スーパーファインシルバー2。
うん、
で、パネル類にスーパークロームシルバーの2ですかっていう感じで、またこれも同じくシルバーをいろいろ使い分けるっていうことですね。
あ、このね、ラベルね、うん、これピンポイントで出るやつです、時の。
ほーん。スポット販売的な。
うん。
うん、
そうなの。このやつだけは時々、限定数出たら終わりみたいなとこあるもんね。僕、買ったことあるよ、他の。
はいはい。なんか見たことあります。
あるでしょ、う
ん、でね、で、これを例によってプラスチックスプーンにそれぞれ塗るわけです。
ああ
で、4つ、分けて4分割、うん、4分割の塗り方ね。
うん、
まず1つ目が、艶消しコート、ウォーシングありの状態。もうそうなるとね、どれも見分けつかんぐらい似てくるんですね。
これ
で、ね、これ。で、2番目、
うん、
基本色に痛みや積み入れ塗料、うん、ダークブラウンでウォーシングをかけた状態。
ああ、ウォーシングか。
だから、これは艶消しをしてないんですね。
うん、
で、3番。基本色に艶消しコートをかけた状態が3番目。
うん、
で4番目が基本色。だから4番目が基本色
かかる。あれですね、これ1色でも 4つはできることですね。
うん。まあそういう言い方もいますね。
うん。全部の色使わんでもいけるでっていうことですね。
うん、ですね。ウォッシングをかけた状態で、やっぱりガッと変わりますよね。うん、で、さらにやっぱり強く、艶消しかけると、もうやっぱガラッと変わります
ね。変わりますからね。
うん。やっぱこれほんまに、気をつけて塗らんといけませんね。艶消しっていうのがね、本当に、改めて、
うんうん。
実際塗ってるとほんまにね、アルミの削り出しみたいな、
感じで
ツヤっとした感じやけども、これを拭くとこんな風に、
ね
うん。
なるわけね。ね。全部塗ってからこれ、3つか、
うん。
基本色除いては3つのやり方を各所各所でやっていってるってこと
ですね。そういうことですね。最終的に当然、
あれ、かけ
て。方針はかけるわけやし、艶消しもかけるわけですからね。うんね、仕上げは艶消しクリアとウェダリングで整えるっていうことですから、うんうんまあ、逆に言うと、金属色言うても、仮にチグハグぐらいに色が違ってたとしても、
うん、
整えられるいう風に思ってもいいんじゃないかなとも思ったりもしますけどね。
うんうん、まあ、あんまりさっきのスプーンみたいな、うん、クッキーで分かれました感はないからね。
そうですね。
うん、
最終的にこの4、 全部施したのみたいな、そんなにね。
変わりませんからね。うん、
並んであっても違和感がないぐらいの感じ、
うん。しかし、この、最近このスプーンでやるのよう流行ってんのかな、今。うん、
もっぱらってのはモデルアート感、モデルアートじゃないですか。
なんかどこでもやってるような気がするけど、うん、まあ、スプーン使って色表現の。
感慨し分かりやすいですね。
分かりやすいですね。うん。うん、まあ、ほんまに、あの、ね、スプーンってなんか、吉野家行ってもあんなのカレー食う、カレーとかについてやったりとか、はいはいはい、洗って置いとくからね。
サバイバル。
サバイバル。
はい。で、それで、あとは、まあ、特集的にはそんなところで、うんうんうん、あとはそれ以外の、インプレッションですかね。うん、としては、クリオスの水性サーフェイサー1000、
うん。
気になる性能をチェックということで、
ね。あ、今度出たやつや。
はい。
うんうん。
白とグレーですね。
はい。
2色。
うん。
あとは缶と、
筆の
瓶のやつね。
はい。
あると。ヤスペで、なんだ。エアブラシで使えるやつね。
エアブラシね。はい。うん、大丈夫か？
うん。下地の隠蔽力。
うん、
グレーホワイト。まず初めに黒を塗ってから、グレー塗りました、ホワイト塗りましたっていうコーナー。まあ、かなりいいみたいですね。
隠蔽力が高いですね。
うん。ホワイトは二度複数かけて、隠蔽することができたということですね。
やっぱ一回じゃ無理か、うん。
ホワイトはグレーより隠蔽力が弱いようだと。う
ん、ただ問題はこの、上からラッカー塗れるのかっていう、はい。
ラッカーゲートローの耐性ということで。
はい。そこよね。
うん。基本塗装にはラッカー塗料を使用する方が多いことだろう。
多いです。
水性サーフェイサーを下地に、うん、ミスターカラー2番、ブラックを、
うん、
ミスターカラー薄め液を1対1で希釈し、
うん、
エアブラシで吹き付けた。
うん、
一般的な希釈率では、うん、水性サーフェイサーへの影響はほぼ生じない。しゃぶしゃぶに希釈した塗装、塗料、しゃぶしゃぶに、しゃぶしゃぶに希釈した塗料の吹き付け時は注意した方がいいだろう。
うん、
あと、スポンジャスリを当てた場合とかね。
うん、
それもスポンジャスリを2000番ぐらいやったら、
うん、
とても滑らかな表面になると書いてます。そういうことはかなりいいみたいですね。
強いんですね、ねまだ。
で、あと、塗膜の強度としてガムテープ貼ってみた。
うん、
剥がれないと。あとは、レギンパーツへの食いつきも悪くないと。いうことなんで。
優秀やで。
優秀ないですね。
水性のサフェサーって意味あるんかと思っとったんですけど、
ね。まあまあ、匂いがしないのね、かなり大きいし。
まあ大きいけど、まあ、ラッカーに使えるんやったら、それはそれでいい。
いいことですよね。
いいんですよね。クレヨスさん頑張ってんな。
いろいろね、出してありますね。やっぱ家庭内でね、そういう需要だっていうことなのかもしれませんね。
はあ、なるほどね。
はい。というところで、あとは、おっちゃんもお待ちかねの、
はいはい、
ミスターメダリングから。
春の新色
って感じ。春の新色。
春の新色ってなんかすごいな。
今回、オーカーソイル。
オーカーソイル。
マットアンバー。
マットアンバー。
シェイドブラウン。シェイドブラウンって使いでありそうですね。
シェイドブラウン。うん。シェイド、まあ影。
うん。
うん。まあ、まあ、まあまあまあ、シェイドなんとかって結構使ってるからな。
うん。うん、まあ、泥に似た色味なので、汚れの再現として様々な用途で使用できるとは書いてますね。
う
ん
うん、まあ、せやけど、これはもう今まで使ってるから、あとは色違いやから、
うん。
なんとでもなるんちゃうかな。
まあね。
その色に合わせていけば。うん。黄色がなかったから確かにいいかもしれん。サンドイエローとかあの辺とか。
はいはい。オーカーゾイ、オーカーソイル、オリーブドラム、オリーブドラム、ジャーマングレー、うん、ダークイレオなどの暗色系迷彩色のウェダリングに合う。
ああ、やっぱりね。
泥汚れの再現にも使える。
うん、うん
ね。
なるほどね。
まあそういうとこですかね。うん、まずはモデルワードとしては。ま
あでもそれで、ほとんど使ってるよね。
うん。
生地的に。
うん、あもちろんそれ以外にもね、新しいタミヤの
4号戦車、この出たんかな、
はい、これも早速持ってますね。
うん、あ面白いのもジャーマングレーなのか、ブルーなのかは、
う
ん、
そうですね、これ。
これ青やん、みたいな、うん。
おもろい色合いですよね、うん。かっこいいですね。
不思議ですね、うん、なんか。青いですよね。
ね、青っぽく見えるね、かなりね。
うん、青いなぁと思って僕見ててんけどさ。
ガラパン感もあるというね。
うん。
まあ、これはこれで、かっこいいですよね。
うん。でも箱絵も青いですからね、実際。
あ、ほんまですか？
うん。
見たのもう。
ん？よく乗ってる？
箱根、あ、本当だ。あ、ほんまですね。
うん。箱根に合わせてるんかもしれんね。これ、黒製作の日本は多分。
確かに。
うん。ジャーマンぐらいのイメージじゃないもんな。僕らがいつも乗る。うん。しかしまあ、兵隊さんも、塗ってはるし。
ね。
で、この、キャタピラの塗り方もなかなかいいですね。
そうですね。
この辺の色。この、なんとも言えん、この、チャビタ。もうほんまに立体がちゃびた感じ。
使い込んでる感じね。
うん、で、表側もうほんまにこう、もう土っていうか乾いた土がついた感じで白になってるところね。いいっすな、これなかなか。うまいよね、この前の、あの、立体。
はいはいはい。
補助立体なんかちゃんとね、こう上だ、上が錆びて下の方白いとかね。
なるほどね。
この辺細かいな。
そうですね。
うん。なんか下の方だけはやっぱりこう、泥跳ねて、乗ってるけどっていう感じで。細けえな。
予備立体はトーンの異なるグレー2色で下地用塗り、錆びも合わせて再現したって感じですね。
おー。大変や。
ねえ。まあそんだけね、あの、これがきちっとできるプラモやからね、塗装の方に頑張ってちょうだいよっていうね。
まあ、細かく写真が貼られてるんでね、ちっちゃいけど。だけど、まあこれは、これもまたまた参考にはなりますな。
ね、4000円っていうことですね。はい。
4000円な、なんか出るたびに値段上がってきてる。
上がってきますね。最近ね、プラモの値段が上がってきてる感じがね、しますね。
M さんのグレーハウンドなんかも値が上がっとうしな、兵隊さんがちょぼっとついただけで。貸しやすかったのにな、あれ。買っときゃよかった、あれで。買って積んできゃよかったわ、ほんま。
積んでどうせ作らんでしょうか。
まあね。大体、あんたアメリカの装甲、あの装甲装輪車なんて興味ねえもん。
ないでしょ。
なかったもん。
アメ車に興味がないところにな、おかつそんなソフトスキンなんか言うとこでしょうか。
ないよ。
シャーマンでギリでしょうに。
まあ、アメリカシャーマンしかないからな、対戦中の戦車って。
まあね。
うん。
ま、ってなとこですかね。
なるほどね。
はい。
うん。
お時間的にはいかがですか、
うん、お時間的には今度はお茶買ってきますわ。
うん、お疲れ、
はい。行ってきます。
よし。はい。